医学特別番組、フレイルと人参養栄湯。全国の臨床医の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この時間は、予防医学の立場から注目されているフレイルに対する漢方からのアプローチについて取り上げます。この番組はクレシエ薬品の提供でお送りします。
さて皆さん、漢方薬というとどんなイメージをお持ちですか？実は近年、人間の体のトータルバランスを重視した医療としてとても注目を集めているんです。クレシエ薬品ではこのような医療用薬品だけではなく、一般向けの漢方薬など健康を総合的に守るための製品を自社一貫体制で幅広くご提供しています。すべての人が健康で豊かな生活を送ることができるように、生き生きとした毎日と笑顔を守れるように、健康への思いを大切にし、これまで私たちが築き上げてきた歴史、技術力、信頼をもとに皆様の健康に貢献していきたいと考えています。私たちはクレシエ薬品です。
クレシエ。
今回は健康長寿と人参養栄湯について、鹿児島大学大学院新身内科学分野教授、乾明夫さんにお話しいただきます。
フレイルと人参養栄湯最終回の今回は、アンチエイジングについてお話をいたします。人参養栄湯が病的老化モデルであるクロトーマウスの寿命を延長させ、若返りを生ずることは前回お話しいたしました。この5年余り、老化のプロセスが明らかになりつつあります。若さを保つ長寿とその方策が具体的に議論される時代になってまいりました。健康寿命延長に悲観的な報告もなされました。2016年10月のネイチャーには、人間の寿命は115歳が限界かと報告されました。最も長生きされる最高齢者の寿命はこの100年余り延長し、今では男女とも百寿者もまれではありません。この傾向はしかし、統計学的に解析すると115歳あたりに限界があるのではないかというのです。この報告には医学の進歩が加味されていないなどと多数の反論も寄せられました。2010年のネイチャーニュースには、テロメアを保護することによる老化の予防、若返りが報告されました。テロメラーゼを破壊するとマウスは老化し、その回復により若返りが起こるというものです。認知機能や臓器の変性のみならず、不妊も改善するというのです。ネズミの治験はごく最近、人でも報告され、アディポサイトカインであるパイ1のヘテロミュータントの患者さんは、長いテロメアを有し、10年長い寿命を持つことが明らかにされました。老化の中枢は脳内視床下部であるという報告も2013年になされました。視床下部は成長、生殖、食欲、代謝の中枢としてよく知られています。末梢からストレスや炎症が視床下部に伝えられますと、ミクログリアが活性化し、腫瘍壊死因子によりゴナノトロピン放出因子が減少し、骨量低下、記憶障害、サルコペニアなどの加齢性変化が起こると報告されています。ゴナノトロピン放出因子は若返り因子にも挙げられています。また健康長寿者の血中 CRP は低値を示すことも報告されています。臨床的にはラパマイシンが抗老化薬として注目されています。ラパマイシンは腎がんの治療薬ですが、高齢マウスに見られる脳胞上の子宮内膜下形成という前がん病変を若いマウスの子宮のように正常化いたします。ラパマイシンは免疫抑制作用を示すところから、諸刃の剣でもありますが、最近ラパマイシンは短期投与でも子宮の若返りを生ずることが報告されました。メトフォルミンは糖尿病の治療薬ですが、インスリン抵抗性を改善し、肝臓よりの糖放出を抑制いたします。メトフォルミンは最近、がん、心疾患、 認知症の発症を遅延させ、健康寿命を延長すると報告されています。AMPK の活性化や腸内細菌への影響など、そのメカニズムの解明が待たれます。老化細胞が種々のサイトカイン、増殖因子を放出し、老化に深く関わると報告されています。抗がん剤であるダサチニブや柑橘類などに含まれるケルセチンが老化細胞を減少させ、フレイル病態を改善し、健康寿命を延長すると報告されています。最近、FOXO4 作動ペプチドが老化細胞の生存に必要な P53 を活性化させず、高齢マウスのヒモを増加させ、老化兆候を改善すると報告されました。これらはセノリティクスとして臨床試験が開始されているようです。動物モデルでは若返りは可能であります。兵隊結合や交差貫流として知られてきた手法を用い、弱齢マウスと老齢マウスをつなぎ合わせますと、脳、骨架筋、肝、骨など、老化組織の若返りが起こることが証明されています。GDF11 が若返りタンパクとして同定されました。シンプルな考えは、老化は若返りタンパクの減少であり、補充することにより回復できるというわけです。弱齢マウスの血液を老齢マウスに入れますと、数日のレベルで神経新生などが促進され、脳の若返りが生じてまいります。逆も真なりで、老齢マウスの血液を弱齢マウスに入れると、海馬の神経新生が阻害され、若返りと老化の両因子があることがわかります。若返り因子は補充するとして、老化因子は吸着療法で除去することになります。人の再対決はアンチエイジング目的で使用されています。この再対決をマウスに投与すると、若返りが生じ、メタルプロテアーで阻害作用を有する TIMP2 がその因子として同定されました。TIMP2 は記憶改善に有用ですが、ニューロンの再生はできず、GDF11 との併用療法が提唱されています。若返りのすべてを一つの因子が担うことは現実的でないのかもしれません。最近、ゼブラフィッシュを用いた若返り法が報告されました。老齢ゼブラフィッシュに弱齢ゼブラフィッシュの便移植を行うもので、40% の寿命延長を認めたと報告されています。便の主体は腸内細菌であり、人でも子どもと大人の腸内細菌層は異なると報告され、その意義が注目されます。人参養栄糖の造血幹細胞刺激効果は、人でよく知られ、赤血球、白血球、血小板の3系統を増加させます。我々は造血系幹細胞だけでなく、骨髄の寛容系幹細胞に注目いたしました。老齢マウスに骨折を起こさせ、その治療効果を見てみますと、弱齢マウスの血液を入れた場合と同様、弱齢マウスの骨髄移植により、骨折が治癒することがわかります。骨髄にも若返り因子が存在するというわけです。人でも骨髄移植による副腎白質ディストロフィー、ALD の治療が行われ、骨髄幹細胞が脳内に入り、ALD タンパクを合成し、精神神経症状の軽減が認められてまいりました。未発表データでございますが、我々は人骨髄由来寛容系幹細胞を用い、人参サポニンの効果を検討いたしました。銀セノシト RB1 は低用量で幹細胞増殖促進効果を示しました。RB1 で培養を続けますと、ニューロンやシナプスのマーカーの発現が増加し、神経細胞への分化が示唆される所見でした。人参のみが重要かどうかを検討する目的で、陳皮や白実、温脂、滋養ゴミシなど、人参用との個性をなす生薬有効成分を投与いたしました。いずれも優位に幹細胞増殖効果を示し、人参用との生薬構成が重要なのであろうと考えられます。最近、視床下部の幹細胞の減少が老化に深く関わることが報告されました。視床下部幹細胞破壊は老化を促進し、骨架筋機能や認知機能を低下させ、寿命を短縮いたします。一方、中年マウスへの新生児視床下部幹細胞移植は老化を抑制し、 10% 寿命を延長すると報告されています。我々は骨髄幹細胞が視床下部に移行し接触高度を調節することを見出しています。人参養栄糖の作用仮説ですが、人参養栄糖の作用の根幹をなすのはグレリン神経ペプチド Y の空腹系の作用で、複数の作用点を有すると考えられます。この空腹系の減弱がフレイル発症の引き金として重要であり、人参養栄糖の強力な作用を裏打ちしています。この空腹系に長寿に関わるサーチュイン1が位置しています。神秘成分はセロトニン系の抑制を解除し、また伏量成分はグレリンの分解酵素エステラーゼを阻害しグレリン分泌を高めます。オンジは神経幹細胞の増殖を促進し、白日はミトコンドリア機能を高め、奥義はアデポネクチンを介する抗動脈硬化作用を有し、ゴミシは骨幹筋機能を強化いたします。人参、ジオウなど人参養栄糖の個性ような生薬は造血幹細胞のみならず肝葉系幹細胞を増殖分化させ、この一部は視床下部に入り、内在性の幹細胞とともに老化を制御しているのではないかと考えています。人参養栄糖は多成分系薬剤であるのみならず骨髄など幹細胞刺激作用を有しています。これが人参養栄糖一剤でフレイルのさまざまな症状に臨床効果を示す理由ではないかと考えられます。4回にわたってフレイルと人参養栄糖についてご紹介してまいりました。
今回は健康長寿と人参養栄糖について、鹿児島大学大学院新身内科学分野教授乾昭夫さんにお話しいただきました。医学特別番組フレイルと人参養栄糖、この番組は暮らしへ薬品の提供でお送りしました。